レルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し、またこれから御言葉を拝し、また共に交わる中で神様からのメッセージを受け取っていくことができることを感謝いたします。どうぞ兄弟姉妹の心を大きく開いてください。そしてあなた様が個人的に語ってくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。ではですね、この2年間ぐらいですね、変革について学んできました。はい、心の一心によって自分を変えなさいということですね。はい、では、去年も変革によって実を結ぶということを分かち合ってきました。皆さんはどんな変革をされたでしょうか。何か変わったことがあるでしょうか。ちょっとですね、思い巡らしてみてください。また今年2019年はどのように変革していこうと願っていますか。2011年に山口コーチングに参加し、2013年に九州コーチングが始まりました。少なくとも私たちは5年間学んできました。キリストの弟子として成長するように。成長とはね、受動型から能動型へ、また内向きから外向きへ、また依存、牧師依存から、また人に依存することから関係型へ、またお客さん、何でもしてもらうことを期待するお客さんから、自ら使える人へ変えられることです。私たちはそのように変えられることを目指してきました。そのために個人の問題解決と信仰が強められるために、一対一のメンタリングを持ち、また関係を深め愛し合うことができるためにグループタイムを持ちました。グループタイムは単なる仲良しクラブではありません。関係が深まるとともに摩擦も生じます。グループから離れたいと思うこともあったことでしょう。しかし実はその危機がチャンスなのです。相手を許し愛することを実践できます。嫌なことでも神様が望んでおられることであれば従うことができます。逃げないで挑戦するとき、あなたは成長するのです、ね、何もないときは勇ましく、私は勇ましく従います、何でもしますと言います。しかし困難にぶつかったとき、あなたはどうするでしょうか。果敢に挑んでいくでしょうか、それとも逃げてしまうでしょうか。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれるとあります。積極的にメンタリングを受けてグループ活動に参加しましょう。嫌なことを避けないで。実は私、去年の暮れにですね、なんか内向きであるということに非常になんか怒りを感じました。で、まあ、ついそういうものを人に向けがちなんですが、いや、これは自分に自信がまず変えられなきゃいけないんだということを受け止めてですね、まあ、去年、まあ、一つのことを実行できたいんですけれども、もうその思いをですね、持ち続けたいと今も願っています。具体的な行動によって変革が起こります。また毎日の積み重ねによってですね、皆さんは毎日どのようなことをしておられるでしょうか。まず1番目ですね、聖書を読み、主の前に静まる時を持っていますか。また聖書の価値観を身につけて、御言葉を生活の中で適用していますか、ね、御言葉を読んだだけにとどまっていないでしょうか。また人を愛し、良い関係を築き、人々を受け入れ愛することを実践しているでしょうか。また家庭、職場、 学校において自分の役割に責任を持ち人々に信頼されているでしょうか。どうぞ自分自身を顧みてください。また日常生活において人々に言葉、態度、行動によって積極的にイエス様を述べ伝えているでしょうか。また必要があるとき人々は憐れみ積極的にイエス様を明かしているでしょうか、ね。まあ、これを私たちは目標として前教会に集いまた学んできました。では今日はビフォーアフターですねを検証してみたいと思います。ビフォーアフターって分かりますよね。はいですね、はい、以前はこうです、で変えられてこうなりました。ではまず第一番目の御言葉、第一コリント一章の26、28、29を皆さんと一緒に読みたいと思います。ビフォーですね、ビフォーの姿です。いいでしょうか。ではゆっくり読みます。いいですか。3、はい。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし、あ、今度28ですね。またこの世の樽に足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。ですね。ちょっと言い過ぎじゃないかなと、自分はこんなにひどい存在なのかとちょっと思ってしまうところもありますが、でもそのものをあえて神様は選ばれたということです。それはなぜかというと、選ばれるのに私たちが何か持っていたから、優れていたからでもない、誰も誇らせないためですとあります。身分が低い、取るに足りない、見下されている、無に等しいものであった。皆さんこれに対してアーメンと言えるでしょうか、ね、言えたら幸いです。パウロはですね、後に自分のことを罪人の頭だと言っています。あのように私たちから見れば立派なですね、生まれも立派でした。そして育ちも、そして教育も受けていました。またイエス様を信じた後は伝道者の筆頭となりました。そのようなパウロが自分を罪人の頭だと言っています。それは神様の愛と憐れみを知れば知るほど自分がどれほど罪深いかを思い知ることができるからです。まだまだ、いや私には何か神様に選ばれる価値があったんだと思うならば、まだまだ神様の素晴らしさをまだ知っていないのかもしれません。私たちは地球が創造される前から、母の胎に入る前から、また生まれた時から神様に選ばれていたと聖書にあります。しかし選ばれたのは、今聞きましたように立派だったからでも優秀だったからでもありません。聖書の言う通り、むしろ小さく能力のない者たちを選ばれたのです。なぜそのような者たちを選ばれたのでしょうか。それは誰をも誇らせないため。救われたのも私たちの行いによらず、ただただ神の恵みと信仰のゆえであるとあります。それも救われた私たちが誇ることのないためです。このことを深く心したいと思います。スタートは小さく能力もないものではありますが、変えられたイエスの弟子は無能でも臆病者でもありません。 神が私たちに与えてくださったのは臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊ですとあります。イエス様が選ばれた十二弟子の四人は漁師でした。言えますか？四人、一人か二人言ってみてください。はい、最初はさっき言いましたよね、ペテロですね、はい、ペテロの兄弟は、はい、アンデレですね、はい、あと二人、まあ、はっきりとですね、漁師だって分かるよってこう言葉の中にあるからですね、はい、すると、はい、ヤコブとヨハネですね、後にキリスト教の初代教皇となったペテロは門盲でしたです、ね、字も書けない漁師がイエス・キリストの弟子に選ばれ作り変えられ代表的な弟子となったのです。ペテロは学問ができないだけではなく早とちりで臆病者でした。いつもイエス様の近くにいて熱く勇ましいことを言っていましたが、いざという時にイエス様を裏切ってしまいました。皆さん、そんな人間をあなたは信用できますか？あなたが一番必要としている時に逃げてしまう人、ペテロ自身も裏切ってしまった自分のことを悔い激しく泣いたとあります。ペテロは卑怯者でした。しかし変えられました。大切なのは変えられること、聖霊に満たされること、この世の基準で判断したり歩んだりしないことです。言い訳をしないことです。ペテロのように偉大な弟子にならなくても、一人一人神様の御心と使命が与えられています。神様の御心とは何でしょうか？何でしょうか、皆さん。何だと思いますか？神様の御心は。聖書にはっきり書いてあることがありますね。いつもね、言ってますよね。一つは、二つですって言ってますね。神様が私たちにしなさいと言ってあるのは、二つであると言いました。はい、どなたか。はい、隣人を愛しなさいと、もう一つは
心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くしてあなたの神を愛しなさ
い、はい、そうですね、神様を愛することですね、はい、そうです。それといつも二つのことが言われています。そしてもう一つは何でしょうか、ね、そして福音を伝えることですね。愛するという結果として福音を伝えます。人々を愛してたら救われてほしいと願うはずだからです。では第2番の御言葉、第2ペテロ3章の9節を開いてください。第2ペテロ3章の9節開きましたら一緒に読みたいと思います。はい、いいですか。はい、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。そうですね。イエス様の再臨を私たちは待ち望んでいます。で、2000年が再臨されるのではないかと、まあ、思っていましたが、もう2019年になりました。それはこの御言葉のように忍耐深く、まだ福音が伝えられていないということで待っておられると言っておられます。福音が全世界に述べ伝えられなければイエス様の再臨はないのです。なぜなら神様は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるからです。 ラディカルという本の中から少し引用します、まあ、ラディカルというのは、まあ、いろんな訳し方が急進的といったりですね、徹底的という、まあ、意味がありますが、福音を述べ伝えるように神様は教会に命じておられます。今世界に73億の人々がいるそうです。その中で5000の民族ですね、国じゃなくてですね、民族15億人以上の人がキリストの福音を一度も聞く機会がないまま永遠の滅びに向かっていると言われます。ということは誰も伝える人がいないということですね。日本は一応チャンスはあります。でもまだ聞いてない人もいます。もしそうであるなら私たちは自分の生涯を自己実現にうつつを抜かして無駄に過ごすような暇はないと言っています。私たちは快適な暮らし、財産、安全、将来の保障を犠牲にしてでも福音を伝えるために出ていく覚悟があるだろうかと、この著者は私たちに訴えています。未開の国に宣教に行かなくても日本国内にも家庭の中にも福音を知らない人たちがいます。私たちはその人たちに福音を伝える使命が与えられているのです。もしあなたがあなたの家族や友人の救いを願わないとしたら、あなた自身も救いを得ているかどうか確認したがいいでしょう。救いの意味を本当に知っていたら、神様に出会っていたら願わないはずがないからです。では今からグループタイムに入ります。でいつものようにルールを確認して祈って、はじめ祈って終わってください。では質問です。1番目、あなたは救われてどのように変えられましたか。救われる前と救われた後ですね。ともう一つは1年前と今ですね、あなたは変えられましたかということです。2つについてですね、はい、で2番目があなたは家族友人の救いを願い直接的間接的にイエス様の福音を伝えていますかということですね。直接的にっていうのは福音の言葉を語るということですね。聖書にこんな書いてあるよ、イエス様を信じたら天国に行けるよということですね。語るってこと。間接的にっていうのはそういう言葉を語るチャンスがなくても、あなたの親切な行為とかですね、そういうものによって、イエス様を伝えることができるということです、はい、では1番目と1番目は救われる前と救われた後変わったこと、1年前と変わったことですね。2番はあなたは福音を伝えていますかということについてグループで話してもらいます。はい、ではお祈りして始めてください。はい、どうぞ。はい、グループタイムではどのようなお話ができたでしょうか。もしですね、皆さんの中に1年前とですね、すごい変化が起きたっていうような人がいたらですね、ぜひ次の機会にですね、証しをしてほしいと思います。奨励の時もありますし、前礼拝の時にですね、証しの時もありますので、ぜひ分かち合っていただきたいと思います。ですね、私たちは救われる前が問われているのではなく、救われた後が問われているということを今日学んでいます。大きく変えられた人の一人はキリスト教最大の教父ですねと言われるアウグスティヌスですね。しかし彼は長年放縦の生活を送り、同棲生活は15年に及びました。彼は当時を回想して、私は肉欲に支配され荒れ狂い 全くその欲望のままになっていたと述べています。ミラノ在中、隣の家の子供から取って読めという言葉を聞き、近くにあった聖書を開いた。これは子供を通して神様が語られたことです。ロマ書 13-14、 イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけませんという御言葉を読んで改心したと言われています。アーグスティヌスのために長く取りなしの祈りをしたのが母モニカでした。彼女はアルジェリアでキリスト教の家庭に生まれ育ちました。結婚後、夫の暴力や浮気症、また息子アーグスティヌスの放蕩生活に悩み、夫と息子の改心のために祈る日々が続きました。祈りが天に届き、夫は死の前に改心しキリスト教となります。またその後、息子アーグスティヌスも改心し、その受洗後ほどなくして母モニカは天に召されます。まさに母モニカの取りなしの祈りによって、このような偉大な教父アーグスティヌスが誕生したのです。これ私たちは知らないですけれども、私たちが今信じている三位一体ですね、このような教義もアーグスティヌスによってなされたと言われています。まあ、今はですね、そうね、三位一体ねって皆さんよくご存知ですけれども、当時はそういう概念ですねがなかった時代でした。救われる前はどのような状態であれ、どのような荒れた生活をしていても、イエス様はあなたを見捨てられません。なぜなら、救われるために良い行いや良い人格は必要ないからです。さらに私たちはどのような富を積んでも、どのように努力しても、その救われる術はないと御言葉は言っています。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなければならない。ね、ただただ恵みのゆえに私たちは救われたのです。しかし救われた後は、神様は私たちに要求されています。何をでしょうか、ね、イエス様に従うことです。イエス様の御心を行うことです。ペテロもパウロもアーグスティヌスも熱心な男性たちでした。パウロは以前は熱心にキリスト教徒を迫害するクリスチャンの敵でしたが、クリスチャンになるとさらに熱心に福音を語り、異邦人への宣教の第一人者となります。パウロは後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、目標を目指して一心に走っているのです。走りましたと言っています。パウロは当時のユダヤではエリート中のエリートでした。しかしイエス様の素晴らしさを知って、この世の一切の誉れを地理悪たと思っていると告白しています。イエス様は私たちに熱くあってほしいと願っておられます。では次の御言葉、第3番目ですね。黙示録3章の15節を開いてください。ご一緒に読みましょう。3章の15ですね、はい、いいでしょうか。はい。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしいですね。これは黙示録の3章で終末期の教会ですね、ラオデキア教会に言われた言葉です。そして16節には、このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、 私の口からあなたを吐き出すと言われています。神様は優しく寛容なだけの神様ではありません。さらに言われます。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさいと、ね、私たちは熱心にイエス様を愛していたでしょうか。熱心に家族や友人を愛していたでしょうか。また福音を伝えたでしょうか。今今日自分自身を顧みましょう。そして生ぬるい状態であったとしたら悔い改めましょう。また成長するためには面倒を持つことです。面倒ってちょっとメンターに対して面倒と言いますね。メンターを受ける人を面倒と言います。この教会では牧師は信徒のメンターとして成長を助けています。メンタリングを受けるとともに自分も誰かをメンタリングするのです。この教会のメンタリングの定義は、一歩先を行っていれば誰でもメンターになれるということです。メンターのイメージは偉大なですね、先生とかですね、そういう指導者とイメージがあります。確かにそのような意味でも使われています。しかしこの教会では、またコーチングの教会では、一歩先を行ってればあなたもメンターになれるということです。例えばですね、1年前に私はイエス様を信じて洗礼を受けましたという人は、ね、半年前に洗礼を受けましたと人のメンターになれます。また教会に来てもまだイエス様のことがよく分かりませんという人のメンターになれます、ね、だからここにおられる方はほとんど全員誰かのメンターになれます。そうですね、信仰の大先輩になることもいりませんし、深い聖書の知識を持つ必要もありません。ただ誰かを助けようとする熱意、自分も成長したいという熱意があればいいのです。先ほどイエス様は、神様は熱心になりなさいと私たちに訴えておられました。私たちに必要なのは深い知識でもありません。イエス様を愛する熱意です。大鶴兄弟はすみません、メントを持っています。1ヶ月に一度は会って交わりをするそうです。大鶴兄弟は、最近変わったねという声をよく聞きます。皆さん聞かれましたか。聞いてないです特にメンタリングをするようになってから意識が変わったようです。また1年に 3,4 回あるコーチングセミナーにも前回参加しています。兄弟の仕事は自営業なので、2日間お休みするのは収入にも響きます。生活にも響きます。それでも犠牲を払って参加し、駐車場係の奉仕も忠実に続けています。そのような姿勢と行動が大鶴兄弟を成長させていきました。去年のクリスマスや新年の第一礼拝に、大鶴兄弟のお母さんが自ら進んで礼拝に参加されました。家族の間でも大鶴兄弟の変化に気づかれたのでしょう。また長い間交流が途絶えていた家族とも親しい交わりが回復したそうです。今年はまず悔い改めることから始めましょう。 今まで生ぬるかったこと、ね、本当に忠実にイエス様に従わなかったこと、自分の用事を、まあ、都合を優先してしまったことですね。内向きで人に依存していたこと、受けることばかり期待して自ら行動しなかったことを悔い改めましょう。そして決心しましょう。熱くなって外向きに行動し、人に仕え関係を深めていくこと、またイエス様の福音を伝えていくこと。ではお祈りします。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日は本当に変わりましたかと、救われる前、またその後、また1年前と、私たちは変わったでしょうか、変えられたでしょうか。どうぞ一人一人の心にあなたが語ってください。そして本当に生ぬるかったことを悔い改めて、主をあなたに対して熱く、また行動するものと作り変えてくださいますようにお願いいたします。うちにあなたがその燃える思いを与えてください。あなた、聖霊様がうちにおられます。聖霊様ご自身が一人一人に語って、その情熱を与え、またそれを実行する力を与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では牧師先生とお代わりします。
今日語られたメッセージ、また交わりを覚えて主の前にしばらく静まります。多くの場合、イエス様を信じる前と後では大きな変化があります。とても荒れた乱れた生活をした人はイエス様にあって全く変えられます。またイエス様を信じた後も変えられます。その変化の大きさに前の人が驚きます。そしてそのことによってまたイエス様に導かれる人も起こされます。主が私たちに願っておられるのは変わることです。どうぞ皆さん変わってください。変化こそあなたの成長の印です。このことを覚えて、今年は新しいことを主が成してくださいますので、それを受け止めて、どうぞ栄光から栄光へと変えられますよう、イエスの御名によって祝福いたします。私たちの祈りと願いを賛美に超えて、今総楽流れておられます、流れています、主は道を作られる、ご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。